は言いにくい30の面接の定番質問。その1、今日はいい天気ですねと言われた時の返事。面接の冒頭でよくない会話な天気です。今日はいい天気ですね。質問というわけではなく、気軽に言うことが大事です。もちろん気軽に答えるのはいいのですが、完全に意味ないことだと思うのは誤解です。こうした何でもないことにも意味があります。一つ目には、応募者をリラックスさせるためです。応募者が緊張していると、面接官も面接が進行になります。ちょっとした雑談を通して応募者をリラックスさせる意味があります。二つ目には、コミュニケーション能力の確認です。世間話ができるか、高く返事ができるか、などがわかります。そうですね、という返事はいいのですが、それだけで終わると思いません。もう少し会話の続きを少々考えて返事をしていきましょう。天気がいいと気持ちがいいですよね。こういう日は外で読書をしたくなります。今日が面接だったので、天気を心配していました。とてもいい天気で本当に良かったです。ニュースを見ると、週末は少し天気が悪くなるようです。体調管理には気をつけたいと思います。明るく元気にできることが大切です。雰囲気が悪くなるよう、笑顔で会話を上げることができればいいでしょう。面接官は応募者をリラックスさせず、世間話を通して応募者の会話能力を確認しようとしているのです。世間話はそうですね、後ほどで終わらせず、もう少し会話の続きを少々考えて返事をする。今は分かりにくい30の面接の定番質問。その2、親の職業や会社名について質問された時の答え方。親はどんな仕事をされていますか？どんな会社に勤めていらっしゃいますか？今回が法律に触れる質問です。面接については意外な質問なのですが、実際には意外によく聞かれる場面になります。答える必要はありませんが、プライベートでもビジネスでも頻繁に出る話です。同僚、上司、お客様などと話をしていれば自然な流れで話題になることがあるでしょう。さて、正直に答えるかどうかはあなた次第です。個人的な話ですが、答えたくない場合は無理に答える必要はありません。個人的なことで答えしにくいと、いや、面接官もそれ以上は増えないでしょう。ただし、できれば差し支えない範囲で答える方がスムーズにコミュニケーションが続きます。簡単な回答を加えると、会話に緊張がなし、コミュニケーションに影響でしょう。答えたくない気持ちもあるかもしれませんが、単なる先輩の一つとして、時には判断に受け止める場合も必要です。もし、詳しく答えたくなければ、少し答え方を工夫すればいいです。もちろん、具体的に答えてもいいのですが、親の職業については、抽象的な答え方も同様です。今回は答える意味のない質問ですが、抽象的な答え方で考えることはありません。IT 関係、介護関係、外資系など大雑把な言い方でも十分に続きます。会社名については、大手企業、中小企業など、聖書の知り合い名称を使えばいいでしょう。詳しく言いたくない雰囲気が伝われば、面接官もそれ以上は深く質問してこないはずです。親の職業や会社名について質問された時は、できれば差し支えない範囲で答える。今は分かりにくい30の友人と呼べる人は何人かいますか？友人は多い方ですか、少ない方ですか？友人の数の確認だと思われがちですが、面接官が知りたいのはそれだけではありません。本当に知りたいのは人間関係に対する価値観です。応募者がどんな価値観で仕事しているのか、友人の数を通して把握するのが本当の狙いです。そのため、答え方も注意があります。人間関係は必要ない、友人は少ないようにしているなどの回答は面接官の不安にされるでしょう。社会に出て仕事するなら人間関係は必要不可欠。人を寄せ付けない人をすると先方を不利にさせる可能性があります。答え方としては、まず結論から見ましょう。面接官からの評価は気にせず、正直に答えることが大切です。多い方です、少ない方ですなど結論から始めると話が分かりやすくなります。結論の後には人間関係に対する考え方や価値観も述べるといいでしょう。どんな友人がいるのか、どのような交友関係を築いているのか、友人とはどのような存在なのか、こうした点を具体的に回答することが重要です。友人は少ないと評価が悪いと思われがちですが、誤解です。肝心なのは価値観です。信頼関係を重視したい。両方に質を大切にしている。誕生にはプレゼントを贈るようにしている。人を大切にする価値観が伝われば、たとえ友人の数が少なくても価値観を評価してくれるでしょう。人間関係に対する価値観をしっかり説明する。今は臨機30の面接の定番質問。その4、悪天候の中の訪問を伝われた時の答え方。残念ながら面接の悩みになることがあります。これだけは運転次第ですが、自分の力ではどうしようもありません。あの日の面接はどことなく縁起が悪いように感じます。そこは薄なくてじめじめ。来週には傘が必要。歩きにくい F は汚れやすい。気分として少し暗感じる人が多いのではないでしょうか。そんな雨の日の面接では面接官から気遣われることがあります。雨の中大変でしたねという一言です。深い意味はありません。雨の日によくありがちな会話です。さて、この時どう返事をするかです。単なる雑談ですが、すでに面接の一部と考えしっかりした答えを行っていきましょう。スーツが濡れてしまった、じめじめして過ごしにくいなど普通に答えるのもいいのですが、もう少し工夫できます。大丈夫です。お忙しい中、貴重なお時間を割いて面接をしていただきありがとうございます。雨を全く気にしていない様子で答えましょう。気遣いに対する最高の返事は気遣いです。気遣われた時は応募者の面接官も気遣います。読んで忙しいにもかかわらず面接をしてくださった面接官に声を上げます。もちろん面接官は仕事ですからと答えるかもしれませんが、ある気はしないでしょう。雨という判断があるからこそ少し答えただけで印象深いことになるのです。面接官から雨の中大変でしたねと言われた時は明るく返事をする。今は分かりにくい30の面接の定番質問。その後、面接会場までの道について質問された時の答え方。今日は自宅からここまでどうやって来ましたか？面接官の質問というのは就職に関する内容というイメージですが、この質問が何になるのでしょうか？応募者をリラックスさせる意味もありますが、本当の目的は別にあります。この質問の意図は応募者が簡潔に分かりやすく説明できるかが分かるんです。いかに要領よく説明できるかが勝負です。説明を聞いた面接官に持つ内容が理解できるよう分かりやすく簡潔な説明を行っていることが大切です。次から次までうまく説明する必要はありません。路線名に所要時間の理解などポイントを絞って分かりやすく説明しましょう。できれば路線名には役所を使わず正式名称を使うのが適切です。また路線名を面接官が社内状況を考えられます。路線名を挙げた時、面接官が社内様子など補足説明を加えると含まれると丁寧です。相手の様子を読み取りながら臨機応変に考えられればコミュニケーション能力を評価されます。面接会場までの道について質問された時はポイントを絞って簡潔に分かりやすく答える。今は分かりにくい30の面接の定番質問。その6、臨時収入の際について質問された時の答え方。インフレの質問においても実は人間の本質を質問ということがあります。その一つが臨時収入があった時の際にです。10万円の臨時収入があったとします。あなたはどうされますか？冗談交じりに笑ってしまうような質問に思いますが、要注意。意外にこの質問は人物を生み出すすごい質問です。お金は稼ぐ呼び方に人が現れます。補正者、攻撃者、働き的に参加、建設的に参加、娯楽に参加、仕事に参加、臨時収入があればそれだけ自由だと言います。自由だからこそその人の内面が行われ、将来性も見やすいのです。まず基本的に答え方は自由です。貯金をするのもよし、親にプレゼントを送るのもよし、借金があるならその返済にあげるのもいいでしょう。もちろんギャンブルにするのも自由です。プライベートの会話なら本当に自由な答え方でいいのですが、あくまで面接です。人生を左右する重大な局面ですが、言葉は慎重にやる方が賢明です。あくまで面接の評価を考えるなら、好ましい答え方はただ一つ。自分磨きです。留学の費用に使いたい。たくさん本を買って好きなだけ本を読みたい。高額のセミナーの参加費用に際しっかり勉強する。仕事と援軍を求めるため海外旅行をする。仕事の効率を上げるために高性能のノートパソコンを買う。自分の皆さんにお金を使うという趣旨の答え方をすれば、おおむね高感触が得られるでしょう。建設的なお金の使い方から成長力や向上心が伝わります。会社の利益にもつながる使い方ですが、面接官もびっくりしないようなずけているはずです。臨時収入の際について質問された時は、自分磨きに参加と答える。今は臨時30の面接の定番質問。その7、アルバイト代の際について質問された時の答え方。稼げるアルバイト代はどんなことに使アルバイト代の際には、応募者の人から生活さん、金銭感覚が現れやすい点です。面接官は、稼いだアルバイト代の際に参考にすることで、応募者の内面を探る狙いがあります。10点。浪費や無駄遣いの印象を与える回答は避けた方がいいでしょう。使い方は個人の自由ですが、面接ですから、ある程度は面接官からの印象も考慮しなければいけません。さて、ただと、ギャンブル、借金の返済などの際になっても、面接では伏せておくのが賢明です。答え方のポイント。浪費や無駄遣いの印象を与える回答を除けば、自由に答えることができます。学費、家賃、交通費、通信費、通常交通費など、真面目な際にもいいでしょう。趣味、遊び、旅行代など、学生らしい使い方も多いです。自分の下が現れた際に優先して答えると、面接官に自分の正しいイメージが伝わりやすくなります。アルバイト代の際について質問された時は、浪費や無駄遣いの印象少ないのは何ですか？なぜそのような好きなのですか？少ないについての質問は今は分かりにくいと感じるかもしれませんが、もちろん意図があります。少ないのはその人の素直な人物像が反映されやすい点の一つ。少ないを聞くことで性格や考え方を教えられます。さて、難しく考えず正直に答えましょう。少ないのに悪い理由はありません。面接官の顔色を伺う必要はなく、あのまま正直に回答をしましょう。大切なことは少ないように好きである理由です。好きである理由を整理して、他に分かりやすく説明できる準備をしておきましょう。例えば、少ないとして青を答えたとき、次のような理由があります。回答で、青が好きです。青は知的、冷静、誠実なイメージがあります。私は普段から誠実を行っているので青が好きになりました。少ないとして赤を答えたときは次のような説明はいかがでしょうか？回答で、赤が好きです。赤は情熱や元気なイメージがあります。赤くなる赤はいつも元気をやっているので大好きです。あくまで理由は異性ですが、自分なりの好きである理由を整理しておくといいでしょう。 特に自分の個性と結びつけた説明の仕方ができれば、あなたの人物像がより分かりやすく伝わります。次回の質問された時は、自分の個性と結びつけた説明の仕方をする。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その9、ファッションについて質問された時の答え方。なぜ今日そのネクタイを選んだのですか？その私服を選んだ根拠を教えてください。ファッションに関する質問も面接ではよくあります。特にアパレル業界はファッションセンスが要求される仕事のため、キャリアスイートと考えているでしょう。この質問の意図は、保護者のファッションセンスや性格の確認です。ファッションは見て分かることですが、選んだ根拠をきちんと中間であえて質問します。まず、回答でされた方がいいのは、方針のない回答です。適当に選んだ、特に意味がない、などの回答では何のアピールもありません。些細なこともいいですが、選んだ根拠をきちんと答えましょう。本社のイメージに合わせて、清潔感のある服装を選びました。本社のコーポレートプランに合わせて、ネクタイも用意しました。これから社会に出るものとして、真面目に持ちていたため、シンプルな服装を選びました。理由があれば、きちんと考えて服装を選んでいることがあり、ファッションセンスを評価してくれるでしょう。少し変わったファッションであっても、意味やテーマがある面接官も理解してくれるはずです。私服の面接では、どんなコーディネートに注目が集まります。聞かれた時、いつまでも答えられるようにしておくといいでしょう。ファッションについて質問された時は、意味やテーマをきちんと答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その10、例えについて質問された時の答え方。面接ではユニークな質問をされることは珍しくありません。最もよく聞かれるユニークな質問の一つが何かに例える質問です。自分の読み例えると何ですか？あなたを読み例えると何ですか？どんな部分で質問しているのかと思いますが、もちろん意味があります。この質問の意図は、危険やユーモアがあるかどうかです。ユニークな質問は頭の回転の速さが反映されやすい部分です。とされたらこそ、綺麗な言葉で作るのが難しく、本質が現れやすいところ。話の展開を確認することで、普通の質問では分かりにくい危険やユーモアがあるのです。さて、危険やユーモアを確認するとはいえ、このパターンもある程度の定番があります。何に例えると何ですか？という質問には次のキーワードがよく聞かれます。色、物、動物、一言、漢字、食べ物、飲物、飲物、有名人、歴史上の人物、それぞれのキーワードと自分の特徴と結びつけて、自分ならどう答えるか考えておくといいでしょう。少し考えておくだけでも、心の準備などに困難の答え方がスムーズになります。必ず聞かれるとは足りませんが、頭の回想として考えてみるといいかもしれません。色や物など自分の何かに例えて表現する回答を準備しておく。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その11、最近読んだ本について質問された時の答え方。最近読んだ本は何ですか？1ヶ月に何冊くらい本を読みますか？大御所の人物像の確認を果たすため、面接で聞かれやすい質問の一つです。まず、面接官が確認したいのは、そもそも読書の習慣があるかどうかです。読書の習慣がある人は向上心が感じられます。読書は人生に知識と知恵を与える習慣の一つ。長期で考えると成長力も期待できます。もし読書の習慣があれば、どんな種類の本を読んでいるのか気になること。読んでいる本の種類や傾向を知ることで、考え方や成長の方向性を考える手段になります。まず、気をつけたいのは読んでいませんという回答です。週に1冊でも構わないので、本を読んでおきましょう。1冊を完全に読むのが難しければ、広い読んでも構いません。小説や実用書など人生に知恵や深みを与えることがおすすめです。面接で読んでいる本について答えることも、そうした仕事や人生に役立つこともあるような適切です。この読んで何を学び、生活にどう役立つかなど、学びに重点を置いて答えましょう。読んだことがしっかり吸収できていることがあるため、面接官に姿勢と動揺を上げています。ただし、しっかり話すのは注意です。今度は知らないのに、いかにも知っているようなそぶりで話しても、面接官はすぐ見抜きます。知っている範囲で正直かつ具体的に答えましょう。最近読んだ本について質問された時は、漫画や雑誌ではなく、仕事や人生に役立つこともある。今は分かりにくい30の面接の定番質問。その順位、就職対策法について質問された時の答え方。どんな就職対策法も読んできましたか？就職対策法があるだけ読んできましたか？ずばり聞かれることがあります。もちろん正直に答えるのが基本ですが、偏った表現には注意が必要です。全く読んでいないと答えると準備不足だと思われるでしょう。一方、熟読してきましたと答えれば暗記した言葉は聞きたくないと思われます。どちらの答え方も評価が低くなりやすいため、うまく答えるのが難しいところです。さて、どう答えるのが適切でしょうか？まず、就職対策法については参考程度に読んだという無難な表現が前面です。そして、最大のポイントは重点に置いたのはあくまでその企業の研究や準備という点を強調することです。参考例。参考として読んだことはありますが、あくまで社会常識や礼儀作法を身につけるためです。私は自分の言葉で素直に表現することが大切だと思っています。最も力を入れて研究したのはもちろん本社についてです。自分の強みや特徴を本社の利益に追い出すことができるか、最も重要だと考えています。就職対策本を読んだことがあっても、次の答え方ができれば面接官も納得するでしょう。就職対策本から企業研究にテーマを移すことでうまく理解できます。就職対策本について質問された時は参考程度に読んだという無難な表現にする。今は分かりにくい30の面接の定番質問。その13、尊敬する人について聞かれた時の答え方。尊敬する人は誰ですか？そう聞かれた時どう答えますか？尊敬する基準は人それぞれですが、10点があります。10点1、事実でも誰もないとは答えない。最も最下位は誰もないという回答です。尊敬する人がいないという回答は事実であっても少し残念に感じられます。大御所の向上心など成長力に考えやすいため、できるだけ誰か尊敬する人物を挙げた方がいいでしょう。全ては勝負だったり、上手なことながら人生に考えられて成長できます。9点2、憧れる人ではなく尊敬する人。それぞれ今言っていますが違います。ここの質問はあくまで尊敬する人であり憧れる人ではありません。9点3、できれば親という答えは避けたい。この質問には定番の答えとして親があります。もちろん親と答えてもいいのですが少し不安もあります。あまりに綺麗な答えすぎて面接官にきちんと信じてもらえない可能性があるのです。面接対策法の内容を暗記して答えているだろうと疑われるのは大御所にとっても不利でしょう。また定番であるため他の大御所と回答が重ねやすいデメリットもあります。疑われやすかったり重ねやすかったりするデメリットがあるため事実でもできれば避けた方が賢明です。では誰を挙げれば良いのでしょうか。尊敬する人物として挙げるのは歴史上の人物がおすすめです。定番から少しずらした答えの方が面接官に信じてもらいやすくなるため説得力になります。歴史上の人物の中でもできれば時代が近く国籍が同じ人物の方がいいでしょう。面接官にとっても真実が伴うだけでなく親近感が湧きやすくイメージもしやすくなります。尊敬する人物には歴史上の人物がある。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その14、最も影響を受けた人について質問された時の答え方。これまでの人生で最も影響を受けた人は誰ですか？一見すると尊敬する人は誰かという質問に似ていますが違います。尊敬する人は生きる上で自分のお手本になる存在です。一方、影響を受けた人は自分の人生に大きな変化をもたらした存在です。似ていますがそれぞれ意味が異なります。この質問によって大御所が誰からどんな影響を受けどう成長したのかが分かります。影響というのは趣味や好みなどの範囲ではありません。あくまで考え方や生き方など人生を左右する影響のことを言います。影響を受けた人物なら誰でも自由です。親、兄弟姉妹、友人、先輩、大学生の店長、学校の先生、また小学時代や中学時代の彼が昔にお世話になった先生を挙げても大丈夫です。あくまで個人的な価値観ですが、面接官の事情は気にせず誰でも挙げることができます。人生を振り返り、人生の生き方や価値観の決める上で大きな影響を受けた人について語りましょう。その人に出会ったことでどんな影響を受けどうやって成長できたのかを具体的に語ることが大切です。最も影響を受けた人について質問された時は誰からどんな影響を受けどう成長できたのかを具体的に語る。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その15、就職活動の相談内容について質問された時の答え方。就職活動の内容は誰に相談していますか？この質問の意図は就職活動の相談内容として誰を選んでいるのか分かるんです。相談内容を確認することで大御所の人間関係を知る場合もあります。まず相談内容を正直に答えましょう。友人、親、先輩、就職の職員など特に決まりはありません。相談内容が多い場合については大変ですが、特によく相談した相手を挙げるといいでしょう。エピソードを添えてどんなアドバイスを受けどう役立ったのかを具体的に答えましょう。役立ったアドバイスは話す必要はなく役立ったアドバイスのみ話せば十分です。ただし注意点もあります。アドバイスされた内容を話すとき面接にふさわしい例えば、不条理な社会の現実、業界の裏話などの話もあるでしょう。生々しい話を持ち出すと、面接に危険な雰囲気が漂う可能性があります。アドバイスの内容を話すなら、あくまで面接にふさわしい内容を選ぶことが大切です。就職活動の相談内容について質問された時は、必要ない範囲で具体的に答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その16、運について質問された時の答え方。あなたは運がいいですか？あなたは運がいい方だと思いますか？意図が分からず、調子にしそうな質問と思うでしょう。ところが、この人はその人の人生観や価値観の質問として有名です。運は近くです。だからこそ、運の良し悪しは本人の受け取り方によって、いかにも変わります。国民が半分入っている状態を見てどう思うかです。まだ半分も入っていると思うか、もう半分しかないと思うかです。運がいいと答える人は、あらゆるものや環境を受けている習慣があります。些細なこともきちんと読んで感謝しているため、運がいいと答えます。一方、運が悪いと答える人は、あらゆるものや環境を受けている習慣があります。自分の良くなりを考え、常に感謝は無視するため、自分は運だとなるのです。したがって、運が悪いという意味の答えはよくありません。運が悪いと思っているなら、この際に運がいいと考える習慣があるでしょう。何事も運がいいと思えるような、プラスの受け止め方をして、人生を前向きに生きることが大切です。自信を持って、自分は運がいいと答えましょう。なぜ運がいいのかと重ねて質問された時は、些細なことを読んで運がいいことがあります。大学受験がなくと、素晴らしい友人がいること、たくさん勉強できる機会に恵まれていること、本社と出会えたこと、今無事に生きていること、 些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些面接官としてはやはりアンティクトは聞きたくありません。少しでも自分の頭で考えた回答を聞きたいため、少し定番であるべき質問の仕方をすることがあります。2、1番目のあったことの信頼性を確認したい。面接官は1番目のあったことの信頼性を確認したいため、2番目についても参考にしたい場合があります。1番目と2番目のあったことを比較することで共通点が分かれば、応募者の人数像がより浮き彫りになるでしょう。場合によっては3番目のあったことも質問されることがあるため注意が必要です。さて、答え方のポイントです。まず、曖昧な答えはよくありません。適当な答え方をしていると2番目の信頼性だけでなく1番目の信頼性もされます。理由や努力を含めて2番目として適切な回答を考えておく必要があります。もしうまく思い浮かばなければ1番目に関連したことを答えるのは何です。1番目と2番目に関連性があれば1番目の答えの信頼性があります。同時に応募者の興味関心の方向性もより明確に伝えることができるでしょう。2番目に頑張ったことや3番目に頑張ったことに対する回答を準備しておく。今は第34面接の定番質問、その18、おすすめの本について質問された時の答え方。今まで読んだ本でおすすめの本があれば挙げてください。この質問の本は、応募者がどういった本に興味を持ち、どんな影響を受けたのか確認です。応募者がおすすめする本を通して、応募者の興味関心、共感のポイントを学ぶ方向性を考えていきます。注意点。おすすめの本は何冊もあるかもしれませんが、たくさんの影響の話になるので話の焦点も及びます。できるだけ一冊に絞って具体的に紹介するのが得策です。面接官の前だとはいえ、格好つけて難しい本の名前を挙げる必要はありません。詳しく内容を質問された時、言葉にすれば、かえって不格好になるだけです。また、ビジネス関連の書籍である必要もありません。例えば、小説であっても大きな影響を受けた事実ながら、自信を持って得ることができます。答え方のポイント。本の興味関心は人それぞれですが、あくまで自分の影響を受けたことの正直にあります。価値観や人生観の大きい対策が適切です。おすすめすることを挙げるときは次の3点を具体的に答えます。1、本の内容。2、その本の進める理由。3、何を学び、どう成長できたのか。いずれも簡潔に分かりやすく説明するのが必要です。面接官の引き継ぐ要件の人によい影響を受けた以上が一層強く伝わるでしょう。おすすめの本の質問されたときは、ジャンルは関係なく大きな影響を受けたこともある。今は第2回30の面接の定番質問。その19、好きなテレビ番組について質問された時の答え方。どんなテレビ番組が好きですか。普段視聴しているテレビ番組を教えてください。この質問の方は応募者の興味関心を見た分野の確認です。視聴するテレビ番組の種類を確認することで応募者がどんな人と視点で番組を見ているのかが分かります。まず注意点があります。なんとなく見ている、適当に見ているなど無計画な見方はよくありません。見たい番組を自分の方針と計画に基づいて決めていることが大切です。さて、テレビ番組についての質問は自由に答えましょう。面接官に迎合する必要はなく、あくまで正直な意見が大切です。必ずしも教育やドキュメンタリーでなくても構いません。バラエティ番組やクイズ番組でもいいでしょう。音楽番組、報道番組、短番組、トーク番組でも OK です。ここで大切なのは2つあります。理由と影響です。1、なぜその番組を選んでいるのか。2、その番組がどんな影響を受けているのか。この点も明確に説明できることが大切です。もしテレビ番組を視聴する習慣がない場合でも正直に答えることができます。テレビ番組を視聴していないからといって原点になるわけではありません。合意的な理由があれば視聴していない習慣がかえって評価されることもあります。好きなテレビ番組について質問された時は理由と影響を言及しながら正直に答える。今は第2回30の面接の定番質問。その20、就職状況について質問された時の答え方。面接では自己 PR や志望動機から話しなどで雑談のような話題になることがあります。堅苦しい話の中では相手の内側は見えません。応募者の緊張を和らげようとわざと雑談から会話を始め相手の内側を見ようとします。特によくある話題が就職活動の状況についてです。弊社の方にもたくさんの企業を訪問されているんですが、もうどのくらい就職活動をされていますか。何社かに面接を受けられましたか。別に嘘をする必要はなく正直に答えましょう。だから話さず簡潔に答えましょう。ただし答えるとき必ず押さえておきたい返事があります。どんな返事でも御社が第一志望ですという内容を言及する点です。たくさんの会社を回っていますと答えると手当たり次第という印象が強くなります。手当たり次第と言われればせっかく強くアピールした印象も判明します。御社が第一志望と答えることで多くの企業を回っていても今回が最も重要な面接であることを伝えます。もし立て続けにもし御社が採用になればどうするつもりかと尋ねられたときは次のように答えましょう。ここにおきてから考えようと思っています。決心覚悟を決めて面接に呼んでいる資格を見せることができるのです。就職状況について質問されたときは御社が第一志望という内容を含めて答える。今は第2回30の面接の定番質問。その11、最近嬉しかった出来事について質問された時の答え方。最近嬉しかった出来事は何ですか。どんなことをしたとき幸せを感じますか。この質問の後は共感心の方向性嬉しい感じで出来事の傾向を知ることで、応募者の心の様子を知ることができます。まず、嬉しかった出来事とはいえ、間違いの話題は不適切です。親が急なお伝えがあったこと、恨んでいた人に対してできたこと、好きな人に告白してうまくいったこと、たとえ嬉しかったのが事実であっても、面接の話題に適していることは言いながらでしょう。お金、権利、欲望を満たしにした話題は、面接官は応募者に関与したことがあります。嬉しかった出来事はあくまで仕事や政党に関係した出来事が適切です。採用を決める面接ですから、姿勢や常識が伴わないようないでしょう。伝統し続けていた社会がようやく取得できたこと、あらゆる店長から感謝状をいただいたこと、海外旅行して、世界を体験して視野と研修が広がったこと、成長や仕事に関する内容の方が自己理由につながります。最近嬉しかった出来事について質問されたときは、成長や仕事に関する内容を答える。今は第2回30の面接の定番質問。その12、自分を表すキーワードを質問されたときの答え方。自分を表すキーワードを自分を表すキーワードを伝えてください。この質問の後は応募者が自分の特徴を伝えて簡潔に理解しているのが確認です。自分の特徴を一言で説明してもらうのは面接官にとっても応募者を理解しやすくなるメリットがあります。まず自分を表すキーワードは自己 PR の内容と関連していることが大切です。あるいはキーワードが自己 PR と無関係であると面接官は混乱するでしょう。自己 PR と矛盾しないよう一貫性や整合性を考えたキーワードを挙げましょう。またその場で突然考えてもすぐに受けるのは難しいでしょう。いつ聞かれてもすぐ答えられるよう自分の特徴や長所を表したキーワードを前もって考えておきます。例えば向上心、根気、集中力、内在的継続力などです。必要とされるキーワードの数は面接官によって異なりますが最低でも5つは考えておきましょう。余裕があれば10個あると確実に安心です。さて答え方のポイントがあります。面接官は最初に挙げる特徴と強い特徴と考える傾向があります。そのため特徴の強い順に挙げていくようにするとさらに分かりやすくなります。例えば集中力と内部材の2つの特徴があるとします。内部材の特徴の方が強いと思うなら集中力、内部材ではなく内部材集中力の順であります。特徴の強さに応じてやれるまで求めておけば完璧です。自分の特徴や長所を表現したキーワードを考えておく。今は第2回30の面接の定番質問。その13、大学の印象について質問された時の答え方。あなたの大学はどんなところですか。大学についてどんな印象を持ちですか。自分の大学について感想を教えてください。たわいもない質問に思いますが要注意。むしろ気をつけなければいけない質問の一つです。この質問の後は物事を受け止める傾向が確認です。どんなことも良い点と悪い点の両方が存在します。この時良いところ自分が所属する大学を受ける正確な入社も自分が所属する企業を受ける成功があるでしょう。自分が所属する大学を受ける正確な入社も自分が所属する企業を受ける成功があるでしょう。企業としてはやはり正確なのが人材が長いです。仕事の正確なのが言いやすいだけでなく、企業の評判には成功もしないします。悪い部分の悪いと算数は正直でいいのですが、注意した方がいいでしょう。俺などに住んで言い方を工夫した表現が求められます。そこで心の中には否定的な回答より肯定的な回答です。悪いと思う部分があっても言い方を変えて良い特徴として言い換える工夫を行います。例えば、厳しい授業と主な生徒の名前を考える授業と言います。古いで汚い校舎というのは歴史を感じさせる校舎と言い換えるでしょう。できるだけ大学の良い点を話した方が、校舎の印象だけでなく、面接の雰囲気も上がります。大学の印象について質問された時は、できるだけ大学の良い点を話す。今は第2回30の面接の定番質問。その14、大学や学部を選んだ理由について質問された時の答え方。なぜこの大学に入学しようと思ったのですか。なぜこの学部を選んだのですか。大学や学部を選んだ理由は、応募者の考え、希望、特性などが反映されやすい部分です。選んだ理由を知ることで、応募者の人生で出す方向を確認する意味があります。まず、最初の前答え方は、できるんです。合格したのがこの大学だったら、他に興味のある学部だったら、そうした事情が実際に多少あったとしても、面接では捨てておくのが前提です。大学や学部を選んでいる時の状況をよく思い出しましょう。将来にあなたの夢や希望を描いて、大学や学部を選んだはずです。自分の成績を使ったノートを取り出すと思い出しやすくなります。当時の自分を思い出し、選んだ理由を簡潔に分かりやすく説明できるようにしておきましょう。 自信のない答え方は避け、できるだけ夢と希望を持った答え方を心がけましょう。大学や学部を選んだ理由について質問された時は、当時の自分を思い出し、夢と希望を持った答え方をする。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その15、教員職的だったことについて質問された時の答え方。面接会場に来る途中、印象的だったことはありますか？予想外の状況への対応力を確認する質問です。準備していない質問に対してどんな答え方でもいいか、面接官は注目しています。まず、何もありませんという回答は避けましょう。些細なことでも構わないので、印象的だったことを何か挙げるのが特策です。また、何か挙げるとしても、就職や仕事に関係の発言は控えた方が賢明です。例えば、変な人の人と接しなかった、喧嘩している人を見かけた、珍しい建物を発見したなどです。個人的に印象的だったのかもしれませんが、就職や仕事に関係ない話を聞かされても、面接官は返事に困ります。面接会場に来るまでの一部を踏み切りたい、できるだけ就職や仕事に関係したことにしろって思い出しましょう。落ち着いて振り返りは、一つや二つはあるはずです。その企業の建物が立派で、素晴らしいと感動したこと。自分と同じような就職活動中の人と接しない、やる気や、勉強になったこと。携帯電話で声を調整したいと思ったけど、自分は会いたいと思ったこと。就職や仕事に関係した話は、大きな就職活動に集中できている様子が伝わるでしょう。面接会場に来る途中、印象的だったことを質問されたときの答え方。緊張していますか？緊張していますと答えれば精神力が弱いと判断されるのではないかと心配する人もいるかもしれません。中には緊張しているにもかかわらず緊張していないと強がる人もいるかもしれませんね。ところがこうした状況では緊張していますと答えた方が好印象を出す有利な傾向があります。全く緊張していませんと答えるとどう感じるでしょうか。堂々とした印象は与えるでしょうが、逆に面接を軽視している印象を与える可能性もあります。人生を左右する重要な局面であるにもかかわらず、のんきな様子でいるのは時に軽率な場合もある恐れがあります。誤解されるリスクがあるため、不安に緊張していますと答えた方が安心です。緊張していることは面接官がいません。人生を左右する重要な局面では誰も緊張するのが当たり前。緊張しているのはそれだけ面接を重大な局面であると認識して重要視している証拠でもあります。応募者の素直で謙虚な姿勢も伝わりやすくなるため、面接官の好印象になるのです。さらにもう一つ、応募者を優位にさせるポイントがあります。緊張を解除することで緊張を軽減できる作用です。面接で緊張していると自分の表現しにくくなります。緊張しているなら素直に緊張していると解除した方が自分の緊張を和らげます。わざわざ緊張を隠す必要がなくなるため強がる必要がなくなります。面接が楽になるのです。緊張について質問された時は素直に緊張していると答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その17、こだわりのあるものについて質問された時の答え方。あなたがこだわっているものや道具がありますか？今日の持ち物の中で特にこだわりが強いものは何ですか？営業関係の面接でよく聞かれる質問です。こだわりを語るなら営業でお客様に商品の魅力を語るなと言います。こだわりを語る業者を見て面接官はどういう様子で商品の魅力を語るのか仕事風景を想像する手段にするのです。まず注意したのは自分の気持ちを表せるような強引な言い方です。絶対これがおすすめです。私の気持ちは分かりますよね。これ以外のものは最後になりません。こだわりを預かるのは結構ですが、自分の考えを強調したり他の商品の魅力者に通過するのは避けます。こだわりのあるものについて語るときはニコニコしながら明るく楽しんで語りましょう。私の相棒です。これに何度も助けられています。これは本当に素晴らしい道具なんですよ。これのすごいことはこういうことなんです。明るく楽しんで語ると最後の意味のあることが伝わります。相手を話に聞き込むことができるのです。こだわりのあるものについて質問されたときは言葉に注意しながら情熱的に語る。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その18、運転免許について質問された時の答え方。車の運転が必要な仕事で使いやすい質問といえば、やはり運転免許です。運転免許はありますか？運転できる車種を教えてください。たとえ車の運転を必要とする仕事でなくても参考として使える場合もあります。ありままの事実を伝え、正直に答えましょう。運転免許を持っていない場合、面接の時点で持っていなければ採用になるとは限りません。入社まで免許を取得されていれば仕事は対応できます。大切なのは入社まで免許を取得する意思があるかどうか。教習所に通っているなら取得の予定時を伝えましょう。運転免許を持っている場合、持っていますとだけ答えるだけでは物足りません。せっかくですが運転についてアピールしたいことも伝えましょう。運転できる車種を具体的に答えます。また、無事故、無難の車がなければ、忘れずに安全運転の自信も伝えましょう。有料運転者に与えられる応用免許証があるなら、強力なアピールになります。面接で運転免許の提示を求められる場合があるため、念のため面接に時間指定を安心です。ただし、転換など運転に支障がある事情がある場合は、隠さずきちんと伝えておきましょう。運転免許の運用を質問されたときは、事実を正直に答える。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その19、最後に何か質問がありますかと聞かれたときの答え方。面接の最後に聞かれる定番の質問があります。最後に何か質問がありますかです。特に質問がなければ、特にありませんと答えがちです。ここが要注意なのです。特にありませんと答えると、興味関心がないのか、意欲や熱意が高いのではないかと誤解されることがあります。面接の最後は、良いなら残りやすいため、特に要注意。面接中の印象が良くても、面接の最後で印象を悪くしてしまうことがあります。ちょっとした仕事で、ネガティブに誤解されるのは、損でしょう。質問がなくても頭を決めて、一つでもいいですから、質問した方が安心です。もっとも、無難な質問は仕事内容についてです。例えば、作業内容の進め方、人工性、社内の雰囲気などです。具体的な仕事内容を質問すれば、就業力が伝わりやすくなるでしょう。どんな企業の面接でも、聞かれる質問のはずですから、前もって質問内容を考えておきましょう。最後の質問で就業力を強調できれば、面接を丁寧にしてくれます。最後に質問があるかと聞かれたときは、入社力が伝わる質問をする。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。その30、質問がありますかと聞かれて、本当に質問がないときの答え方。面接の最後では何か質問がありますかと聞かれるような定番です。もはや、どんな企業の面接でも確実に聞かれると思って間違いません。質問がなくても、できるだけ就業力を上限できる質問をするのが好ましいとされています。企業のウェブサイトを見ただけではわからない詳細を質問するのもいいでしょう。作業内容の進め方、人工性、社内の雰囲気など就業力が伝わるような質問をするのが特策です。面接前、前もって質問内容を準備しておくとスムーズに質問できます。さて、問題は本当に質問したいことがない場合です。例えば、面接中に会話が十分できたおかげで質問する予定だった面接が全て解消されることもあるでしょう。もちろん、特にありませんという証拠で終わらせてもいいですが、面接官は解消されるかもしれません。面接の最後は特に良いなら残りやすい。こうした時は次の証拠がいればうまくしてくれます。先ほどの会話で全ての十分確認できましたので、特にありません。ご配慮ありがとうございます。こう答えれば気持ちよく質問を断ります。質問がないというのは、マジでも言い方を少し工夫するだけで随分柔らかい印象に改善できるのです。本当に質問がなければ不明点は面接中の会話で解消できたという趣旨の答え方をする。意図が分かりにくい30の面接の定番質問。まとめ、その1、世間話にはそうですね、の仕事で終わらせず、もう少し会話が続くよう仕事を加えて返事をする。その2、親の職業や会社名について質問された時はできれば差し支えない範囲で答える。その3、人間関係に対する立場もしっかり説明する。その4、面接官から雨の中大変でしたねと言われた時は軽く返事をする。その5、面接会場までの事情について質問された時はポイントを絞って簡潔で分かりやすく答える。その6、臨時収入の際について質問された時は自分に明らかに答える。その7、アルバイトの際について質問された時は同期や無駄遣いの印象を与える回答を述べて答える。その8、好きな量質問された時は自分の個性と結びつけた説明をした方をする。その9、ファッションについて質問された時は意味やテーマをきちんと答える。その10、意味や物など自分の何かに対して表現する回答を準備しておく。その11、最近読んだ本について質問された時は漫画や雑誌ではなく仕事や人生に役立つ本もある。その12、就職対策本について質問された時は参考程度を読んだという無難な表現にする。その13、尊敬する人物は歴史上の人物もある。その14、最も影響を受けた人について質問された時は誰がどんな影響を受けどう成長できたのかを具体的に語る。その15、就職活動の相談内容について質問された時は秘書の内容で具体的に答える。その16、運について質問された時は明るい行動と運がいいと答える。その17、2番目に頑張ったことや3番目に頑張ったことに対する回答を準備しておく。その18、おすすめの本の質問された時はジャンルは関係なく大きな影響を受けたこともある。その19、好きなテレビ番組について質問された時は理由と影響を言及しながら正直に答える。その20、就職状況について質問された時は本社の第一志望という内容を含めて答える。その21、最近嬉しかった出来事について質問された時は成長や仕事に関する内容を答える。その12、自分の特徴や長所を表現したキーワードを考えておく。その13、大学の印象について質問された時はできるだけ大学の良い点を話す。その14、大学や学部を選んだ理由について質問された時は当時の自分を思い出し夢と希望を持った答え方をする。その15、面接会場に来る途中印象的だったことを質問された時は就職や仕事に関係したことを話す。その16、緊張について質問された時は素直に緊張していると答える。その17、こだわりのあるものについて質問された時は言葉に注意しながら情熱的に語る。その18、運転免許の有無を質問された時は事実を正直に答える。その19、最後に質問があるかと聞かれた時は入社力が伝わる質問をする。その30、本当に質問がなければ不明点は面接中の会話で解消できたという趣旨の答え方をする。